師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日はイースターの日曜日になります。イエス・キリストが復活されたということを喜び、祝い、記念する日です。町でも多くのところでイースターという言葉を見かけるようになりました。パステル色の明るい華やかな雰囲気で、そのイースターの喜びを表すものです。そこにはお決まりのようにイースターバニー、ウサギですね、イースターエッグ、卵ですね、多産の命の象徴と言われるそのウサギと、殻を破って命が生まれ出てくるというその卵が一緒に飾られていることがしばしばあります。ある人はそれを指して皮肉半分に、キリスト教もとうとうウサギが卵を産んで育てることを信じるようにまでなったかと言いました。当然私たちはウサギが卵を産むというようなことを信じているわけではありません。ウサギはウサギ、卵は卵、別のシンボルが隣り合っているだけです。が、考えようによっては、私たちがこのイースターに聖書に書かれていることとして信じて掲げていることは、ウサギが卵を産むよりも、はるかにありえないこと、信じられないこと、起こるはずのないことなのかもしれません。十字架にかけられたイエス・キリストが、墓に葬られたにもかかわらず、その三日の後、蘇った、生き返った、弟子たちの前に姿を現された。この方は死んで葬られたのではない。死んで葬られて後、死を打ち破って私たちに命をお与えになる救い主である。なんと驚くべきことを聖書は書き、そしてそれを歴代のクリスチャンたちは自分のこととして信じてきたのでしょうか。実は今日、その初めの時に一人、信じられない側に置かれてしまったトマスという人物のことが書かれています。彼がその後どのように何を信じるようになったのか、そのことを見ていきましょう。20章の24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。このイエスが来られた時というのは、イエス・キリストが十字架にかけられたのが金曜日、次の日ユダヤの安息日を経て、女性たちが朝早く墓に駆けつけたのが日曜日でした。そこで空の墓を発見し、イエスの亡骸がないことを見、イエスに出会って弟子たちのところに駆けていきました。その夕方、閉じられた部屋、弟子たちが集まっているところにイエスが姿を現されたと言います。なんと驚くべきことでしょう。ちょうどその時、トマスはそこにいなかったと言います。十二人の弟子、裏切ったというユダを抜き、その時ちょうどいなかったトマスを抜き、十人の者たちは復活のイエスに出会いました。しかし、一人、トマスだけは、復活のイエスに出会うことがまだできないでいました。十人の弟子たちは口々にこう言います。私たちは、主を見た。十字架にかけられたイエスではなく、墓に葬られた亡骸のイエスでもなく、立って歩き声をかけて私たちの間にいらっしゃる、イエス・キリストを復活の主を見た。話して、その体を触って、確かに主は生きておられることを私たちは見た、聞いた、 現実のこととして知った。十人の弟子たちがそう言えば言うほど、トマスにとってそれは受け入れがたいことになっていきました。ですから彼はこう言います。いや、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、またその私の手をその脇に入れてみなければ、決して信じません。あなた方のように信じられるなら、それは素晴らしいことだろう。でも私は信じられない。その彼の中には特別な思いがあっただろうと思います。他の者たちは皆、イースターのこちら側にもう招かれた。復活のイエス・キリストに出会って、あの絶望と悲しみの十字架、墓から、生きた主イエス・キリストに出会って喜び、希望を復活に、歩むことができるようになりました。でもトマスはまだその目に焼き付いているのはあの十字架のイエスであり、天布にくるまれて葬られていったイエスの姿、それ以外のイエスの姿は知らない。彼らにとっては、出会った十人にとっては、その手の釘の跡は、刺された脇腹の傷跡は、十字架の跡、まだ生々しい傷の跡であったでしょうけれども、確かにその痛みや命のなさから復活して、生きた方として今ここにいるという復活の証でした。でもトマスにとっては、その痛んだ体は命のない葬られるべき亡骸、まだそこに留まっていた。そして何よりトマスは、自分だけがイースターのあちら側に置き去りにされていることに非常に大きな疎外感を感じました。なぜ十人は特別にイエス・キリストに出会うことができ、なぜ私は出会うことができなかったのか。私だって復活の主に会いたかった。私だってその方をお会いして信じたい。でも、私はそこにいなかった。いや、違う言い方をすれば、私がいるときにイエス様は来てくれなかった。信じている者たちの中でたった一人信じられない者として、このトマスは一週間の時を過ごさなければいけなくなります。イエス・キリストが来られたのが日曜日でした。それから月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日と、彼はたった一人イースターのあちら側で、まだ復活のイエスに出会えない者として、一人置き去りにされて生きなければいけなかった。その8日のうちに、また弟子たちが同じ部屋に集まっていたとき、もう一度再びイエス・キリストご自身が弟子たちの間に姿を現されました。一週間前と違ったことが一つあります。それは、この時はトマスがここにいたんです。そしてイエスはトマスに声をかけてこう言われました。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。キリストはこの時、すでに出会った十人のためにではなく、未だ出会っていない、置き去りにされてイースターのあちら側で佇むトマスのために姿を現し、トマスに語りかけ、トマスの願っている通りに、あなたはこの手に指を入れてごらんなさい。イエス様は信じる者になるように招いていらっしゃる。あなたは信じられるのかどうかとテストをしているのではないことが、 私たちがここに見出すべき救いです。私たちはこう考える。私たちが信じて信じきったら神様は良いものと認めてくださる。信仰の歩み、疑うことなく、恐れることなく、まっすぐに神様を見て、信じ抜くんだ。貫くんだ。道が細くなって、平均台のような、綱渡りのような。横を見れば、恐れで足がすくみ、バランスを崩してしまいそうなそこを、とにかく信じ抜いてまっすぐに神様のところに行くんだ。そうしたら。でもここに書いてあるのは違います。信じることのできないもの。信じることのできないところに置き去りにされたもの。そこにイエスは来られて、あなたの手を私の手に差し入れてごらんなさい。あなたが信じられるために私はここに来てあなたに声をかけて、こちら側であなたが信じられるかどうかをテストして待っているのではない。あなたのそばに、あなたの傍らに、あなたのところに来て、あなたが信じることができるように共に歩みたいと来られたお方。そのイエス・キリストに対してトマスは、あなたは私の主、私の神と告白したのでした。もはやあなたは本当に蘇ったのか蘇っていないのか、そういう復活を信じるのか信じないのかということではなくて、あなたは私の主、私の神。その指に手を入れてみるまでもない。私のためにこうして姿を現し、他の十人ではなくこの私に声をかけ、招いてくださるあなたを前にしたとき、あなたは私の主、私の神。神ご自身の関わってくださろうとすることに、招いておられることに、導こうとされることに触れて、心を打たれて自分の歩みを差し出している姿です。個別の現象を具体的に、これは本当かあれは本当かと調べ上げて従うことにしたのではありません。もしそうであれば、この一週間女性たちの話を聞き、晩飯をしていた晩兵たちの話を聞き、弟子たち一人一人に事細かくそれを聞いて、確かめて信じたことでしょう。しかしこの時の彼は、その個別のことがどうかということではなく、このお方、私に語りかけ、私に関わり、私の神、主。このことを受け入れて、彼は歩み始めていったのです。ですから私たちもまた、この朝、聖書に書かれている復活とは本当なのかどうか。確かにそれは私たちの興味のあるところです。関心のあるところです。しかし、聖書の中に書かれているこの教えは、本当にイエスが自分の口で話したのかどうか、イエスは本当にこの奇跡を行ったのかどうか、復活をしたのかどうか、一つ一つを検証するように、この聖書は書かれていないことを知っていただきたいと思います。むしろこの聖書が指し示すのは、あなたに語りかけ、あなたを招き、あなたを導き、良いものを惜しみなく備え、これからの歩みを伴ってくださる神ご自身の姿です。この聖書に書かれている一つ一つの事柄を、今なお生きてあなたのためにもたらそうとしてくださる方がいるということ、その方が実際にあなたに関わってくださるということ、それをあなたは信じて歩みませんかという招きです。私たちは今朝、イースターのこちら側に生きるように招かれています。神を信じることができない中で、恐れを抱いていたり、失望の最中で佇んでしまった、人を羨んだり妬んだり、 自分自身を受け入れることができなかったり、現実にもう立ち向かう力を失ってしまったり、イースターのあちら側で髪を抜きにして佇む歩みを終わり、神様があなたのところに来て、あなたを導き、招いていらっしゃる。もしかしたら今日、私はたまたまここに来た。誘われたから、スケジュールが空いていたから。でも、こう、受け取ることはできないでしょうか。神様が今日、あなたをここに招いて、この語りかけを聞くように、導いておられる。いろんな用事があった。でも、幸い今日来ることができた。神様があなたを招いておられること。あるいは、このメッセージをインターネットで聞いている人もいます。何の気なしにボタンを押して流れてくる音声の中にこれを聞いているのかもしれません。しかし、それでもなお、神様がその人を招くために語りかけておられる。私たちがイースターのあちら側に置かれることを神様は望まれない。復活の喜びの希望の力ある勝利の歩みに神と共に歩む側へと招いておられる。ぜひあなたにもこのイースターのこちら側で神と共に、神様を信じ、信頼して、歩んでいただきたい。その時、与えられる大きな喜びと希望に、明日からの力をいただいてほしい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。